今日の通勤 MBA 新しいトラックの2回目です。前回は WACC 割引率の作り方でしたよね。今日はその続き、テーマは DCF。 これも略語ですね。
ですね。ディスカウンテッドキャッシュフロー、日本語だと割引キャッシュフロー法。前回僕らは割り算の分母、つまり割引率 6.0% を自分の手で組み立てましたよね。
しましたしました。床の RF、揺れのベータ、ご褒美の ERP。混ぜて 6.0%。
そう。で、今日はいよいよ、その 6.0% を使って、実際に会社の値段を出します。前回が分母作りなら、今日は分子と、その割り算の本番。この会社、いくらの価値がある、を、自分の手で円まで出しちゃう回です。
いくらの価値があるか、それ、プロがエクセルでカチャカチャやってる、あの神秘的なやつですよね。
まさにそれ。でも今日のゴールを先に言っちゃうと、すごくシンプルで、将来のキャッシュを予測して、前回のWACCで割り引いて、企業価値、株主価値、一株の価値まで、順番に出せるようになる。これだけです。流れさえつかめば、中身は足し算と割り算なんですよ。
足し算と割り算、じゃあ私でもできそう。
できます。しかも今日いきなり、今日の一番怖い結論も言っちゃいますね。これから会社の価値を出すんですけど、その価値のなんと8割が予測のずっと先、ほとんど想像の部分に乗っかってるんです。
8割が想像、それ大丈夫なんですか？
そこが今日の一番美味しいところ。なぜ8割も想像に乗るのか、そしてプロはそれをどう扱うのか、ほどいていきましょう。まず地図を広げますね。 DCF って結局5つのステップなんです。順番に言いますよ。1つ、これから5年分くらいの会社が生み出すキャッシュを予測する。
まず将来のキャッシュを置く。前回で言う分子ですね。
そう。2つ、その1個1個のキャッシュをWACCで割り引いて今の価値に直す。3つ、5年のその先をまとめて表した継続価値っていう大きな塊を出して、これも今の価値に直す。
5年の先はまとめて1個にする。
そう、ここがポイントで、後でじっくりやります。4つ、2と3を足したものが企業価値、エンタープライズバリュー、略して EV。 会社丸ごとの値段ですね。5つ、そのエウメントから借金を引いて株式数で割れば一株の価値。これで終わりです。
予測して割り引いて足して借金引いて株数で割る、本当に5ステップですね。
そうなんです。で、前回のWACCがどこで効くかというと、ステップ2と3割り引くところ全部。価値の式、覚えてます。価値イコール、将来の FCF を1たすWACCで年数分割っていく。
はい、前回の。
あの式の、分母のWACCに 6.0% を入れて、分子の FCF に具体的な数字を入れて、年数分ぐるぐる回す。それが DCF の正体なんです。前回は分母という道具を作った。今日はその道具を使って、実際に物を作る。
道具と作業。綺麗に繋がってますね。じゃあ、その分子、将来のキャッシュってどうやって置くんですか？利益じゃダメなんですよね。前回そう言ってた。
そこが次の話です。分子の正体、フリーキャッシュフローの組み立て方に行きましょう。前回ちらっと言いましたけど、価値を生むのは利益じゃなくて、最後に自由に使えるキャッシュ、フリーキャッシュフロー、FCF でしたよね。今日はその作り方です。使うのは、FCFF っていうタイプ。
FCFF、F が一個多い。
そう、FCFF、フリーキャッシュフロートゥザファーム、会社全体に向けたフリーキャッシュフローです。株主と債権者、両方の取り分を合わせた会社が生む現金丸ごと。式を言いますね。FCFF イコール、NOPAT プラス、減価償却など、マイナス設備投資、マイナス運転資本の増加。
待ってください。一個ずつ。まず NOPAT。
NOPAT、税引き後営業利益です。本業の儲け EBIT、営業利益に 1- 税率をかけたもの。前回も税引き後で見ましたよね。あれと同じ発想。本業で稼いだ利益から税金だけ先に引いておく。
本業の儲けの税引き後。
そう。例えば EBIT が60億で税率 30% なら、60×0.7 で、NOPAT は42億。これがスタート地点。で、ここから3つ、調整します。1つ目、減価償却を足し戻す。
え、 足す、費用なのに。
いい反応。減価償却って、会計上は費用として利益から引かれてるんですけど、実際にその年に現金が出ていってるわけじゃないんです。昔買った設備の値段を何年かに分けて費用にしてるだけ。お金は動いてない。だから、現金を見たいときは、引かれて多分を足し戻す。
現金は出てないから、戻してあげる。
そう、二つ目、設備投資、キャペックスを引く。これは逆に、会計上は費用になってないけど、実際に現金がドンと出ていくもの。工場とか機械を買うお金ですね。だから引く。
こっちは現金が出ていくから、引く。減価償却と逆ですね。
まさに対になってます。三つ目、運転資本の増加を引く。これがちょっとわかりにくいんですけど、事業を回すには、在庫を持ったり、売掛金、付けで売った代金が回収待ちになったりしますよね。これ、売上は立ってても、現金はまだ手元にない状態。
ああ、品物は出てるけどお金はまだ、みたいな。
そう、事業が伸びると、在庫も付けも増える。その分現金が寝ちゃう。だから運転資本が増えたら、その増えた分は現金から引くんです。逆に運転資本が減れば、現金が戻ってくる。
伸びると現金が寝る。だから引く。なるほど。全部、会計の利益を、本当の現金に直す作業なんですね。
完璧なまとめです。NOPAT から出発して、現金が出てないものは足し戻し、出てるものは引く。これで FCFF ができる。この作法、ダモダランとか、マッキンゼーのバリュエーション、コラーたちの定番本でも、まさにこの組み立てで説明されてます。
ここで一個聞いていいですか？さっき FCFF ってわざわざ言いましたよね。他のタイプもあるんですか？
鋭い。もう一個、FCFE、FCFE、株主向けのフリーキャッシュフローがあります。違いはシンプルで、FCFF は会社全体の現金だから、前回のワックで割り引いて、会社丸ごとの価値 EV が出る。FCFE は株主向けの現金だから、株主資本コスト区、前回の 7.6% で割り引いて、直接、株主の価値が出る。
割引率と、出てくる価値が、対になってる。
そこ、すごく大事です。分子が FCFF なら分母は WACC。分子が FCFE なら分母は区。物差しを合わせる、混ぜると間違える、実務でよくある事故です。今日は会社全体を見る、王道の FCFF×WACC でいきます。さあ、ここからが今日の山場。さっき、5年の先はまとめて1個にする。って言いましたよね。あれです。継続価値。英語でターミナルバリュー、TB。
5年の先。でも会社って5年で終わらないですよね。10年も20年も続く。
そこなんです。だから本当は、来年、再来年、その先もずっとキャッシュを足したい。でも30年先のキャッシュを1個ずつ予測するのって、無理がありますよね。当たるわけがない。
確かに、来年すら怪しいのに。
だから実務では、こうするんです。最初の5年だけ、割と丁寧に予測する。これを予測期間って呼びます。そして6年目以降は、まあ、あとは毎年ちょっとずつ、一定の率で成長していくでしょう。って、ざっくり1個の塊にまとめる。これが継続価値。
6年目から先を、まとめて1個の数字に。どうやって、まとめるんですか？
ゴードンっていう人が作った、永続成長モデルっていう式を使います。一定の率でずっと成長し続けるキャッシュの合計の価値を出す式。テレビイコール5年目の FCF かける1たす成長率割る WACC マイナス成長率。
ちょっと複雑。
大丈夫、数字を入れたら一発でわかります。後でやりましょう。今押さえてほしいのは考え方だけ。永遠に続くキャッシュも成長率が WACC より小さければちゃんと1個の有限な数字に収まるんです。割引くから遠い未来になるほど価値が小さくなって、足しても発散しない。
遠い未来は小さくなるから、足しても無限にはならない。
そう。で、ここで今日の一番怖い話に戻ります。冒頭で、価値の8割が想像に乗ってる、って言いましたよね。その想像っていうのが、この継続価値なんです。
あ、これがその8割。
そう。後で数字でお見せしますけど、会社の価値の、ざっくり8割くらいが、この、6年目以降のざっくりした塊で決まっちゃうことが普通にあるんです。丁寧に作った最初の5年は実は2割くらいしかない。
じゃあ、頑張って5年を細かく予測しても。
価値の体制はもう継続価値で決まってる。だからこそ、継続価値に使う 成長率と WACC、 このたった2つの前提が結果をほぼ支配するんです。前回の割引率 1% で価値が 16% 動くっていう教訓覚えてます？
はい、あの怖いやつ。
あれがまさにここで効いてくる。継続価値の式、分母が WACC マイナス成長率でしたよね。この分母が小さい数字だから、ちょっと動かすだけで塊全体が大きく揺れる。マッキンゼーのコラーたちもダモダランも継続価値の前提こそ一番慎重にって口を揃えてます。
価値の8割を握る2つの数字、確かにそこは慎重になりますね。もう1個、これ以外のやり方ってないんですか？8割を1個の式にかけるのちょっと不安で。
ありますあります。出口マルチプルノットって言って、5年目の EBITDA、 ざっくりした営業キャッシュに同業他社ってだいたい何倍で取引されてるよねっていう倍率をかけて継続価値を出す。永続成長で出した数字とこのマルチプルで出した数字、両方出して突き合わせる。
2つの方法で答え合わせ。
そう、クロスチェック。2つが大きくずれてたらどっかの前提がおかしいってサインになる。1個の式を盲信しないためのプロの保険です。
じゃあお待ちかね、実際に数字を入れて会社の値段出しましょう。
行きましょう。前回と同じ会社を使います。東証上場、中型のグローバル EC 企業。前回僕らが組んだ WACC は 6.0%。 これを分母に使います。まず5年分の FCF を置きますね。1年目30億、2年目33億、3年目36億、4年目39億、5年目42億。
30から毎年3ずつ増えて42。だんだん増えてますね。
そう。でも増え方は率で見ると低減してます。最初は伸びるけど、だんだん落ち着く。現実的な置き方です。さあ、ステップ2。これを WACC 6% で割り引きます。1年目の30億は 1.06 で1回割って約 28.3 億。
1年先だから1回割る。
2年目の33億は 1.06 で2回割って約 29.4 億。3年目は約 30.2 億、4年目は約 30.9 億、5年目は約 31.4 億。これを全部足すと
28.3、29.4、30.2、30.9、31.4。足してだいたい150億。
ぴったり、約150億円。これが最初の5年分の今の価値。サージ、ステップ3、山場の継続価値です。さっきのゴードンの式に入れますよ。テレビイコール、5年目の FCF42 億かける 1.01 割る 0.06 マイナス 0.01。
成長率は 1% って置くんですね。だから 1.01 と 0.06 引く 0.01。
そう、分母は 0.05。分子は 42×1.01 で約 42.4 億。42.4 割る 0.05 は
42.4 割る 0.05、848億。
848億円。でも気をつけて、これ5年目の時点での価値なんです。今の価値じゃない。だからここからもう一回5年分割り引いて今に引き戻す。848億に5年割引の係数 0.747 をかけると
848×0.747 約634億。
約634億円。これが継続価値の今の価値。さあ、ステップ4。企業価値 EV は最初の5年分150億足す継続価値634億。
150足す634で784億。
企業価値 EV約784億円。会社丸ごとの値段が出ました。さあ、ここで一回止まって、さっきの怖い話を確認しましょう。EV は784億。そのうち、継続価値が634億。割合で言うと
634割る784。0.8 くらい。あ、81%。
そう、約 81%。さっき言った通り、会社の価値の8割が継続価値、つまり6年目以降のざっくりした塊に乗ってるんです。丁寧に作った最初の5年は150億、たったの 19%。
本当だ。 数字で見るとゾッとしますね。8割が成長率 1% と WACC6% の置き方次第。
これが今日の一番の肝です。だからこそ後で感度を見ます。でも先に最後まで完成させちゃいましょう。ステップ5、 EV は会社丸ごと、つまり株主と債権者両方のものですよね。株主だけの取り分を出すには借金を引く。
借金、前回出てきた有利子負債。
そう、正確にはネット有利子負債、借金から手元現金を引いたもの。この会社は200億としましょう。株主価値イコール EV784 億マイナスネット負債200億。
784-200で584億。
株主価値約584億円。これが株主みんなの取り分の価値。最後、これを発行済み株式数で割る。この会社 1.0 億株出てるとします。584億割る 1.0 億株。
584億割る1億株、1株584円。
1株あたりの内在価値約584円。出ましたね。将来のキャッシュを予測して、ワックで割り引いて、継続価値を足して、借金を引いて、株数で割った。全部足し算と割り算。で、最後に、この会社の株、1株584円の価値がある、っていう、自分の数字が出た。
本当だ。神秘的でも何でもなかった。順番にやっただけ。
そうなんです。エクセルがやってるのも、結局これ。流れさえわかれば、ブラックボックスじゃなくなる。
で、さっきの8割問題、1株584円って出たけど、これ前提がちょっと違ったらどうなるんですか？
はい、今日のクライマックス。やってみましょう。さっきワックは 6% でしたよね。じゃあ、これが 7% だったら、たった 1% です。1株の価値、どうなると思います？
前回の流れだと、ちょっとじゃ済まないんですよね。
学習してますね。継続価値の倍率で見ましょう。WACC6% 成長率 1% なら、分母は 0.05、倍率は20倍。WACC が 7% になると、分母は 0.06、倍率は 16.7 倍。
20倍が 16.7 倍。前回もこの数字でしたね。
そう。で、価値の8割がこの継続価値だから、この縮みがほぼそのまま効く。企業価値 EV 全体で、ざっくり 15-20% 価値が吹き飛びます。784億が650億くらいまで落ちる。
1% で130億以上。
しかも株主価値で見るともっとえぐい。 EV から借金200億を引くでしょう。 EV が784-650に減っても引く200億は変わらない。だから株主価値は584億-450億くらいに、率で言うと2割以上ガクッと落ちる。一株で言うと584円が450円くらいに。
分母の 1% が一株100円以上を動かす。怖っ。
これが価値の8割は前提の正体です。だからプロは絶対に1個の数字を断言しない。WACC を 5%、6%、7% 成長率を 0.5%、1%、1.5% って振って表にする。感度表、センシティビティテーブルですね。前提がこう動いたら、価値はこの範囲です。って、幅で見せる。
点じゃなくて、幅。前回も、感度をセットで、って言ってましたね。
今日のはそれの実践版です。さらに上を行くと、シナリオ分析。弱気、基本、強気、で世界観ごと作る。弱気だと成長も鈍くてワックも高め、強気はその逆。三つの世界で、それぞれ一株いくら、で出す。これがファイナンスのプロの作法。現存テスト、前回出たイアス36の使用価値でも、まさにこの感度が監査の論点になります。割引率 1% で現存するかしないか変わっちゃう、っていう。
会計の現場、ドンピシャですね。で、ここからが投資家としての話、ですよね。一株584円って出たら、どう使うんですか？
そこです。仮にこの株、市場で今600円で取引されてたとしましょう。あなたの計算では584円の価値。さあ、買いますか？
584円の価値のものが600円。ちょっと高い？微妙なライン。
そう、微妙。しかもさっき見た通り、WACC を 1% 変えるだけで、あなたの584円なんて450円にも700円にも動く。あなたの計算がぴったり正しい。 なんてありえないんです。
確かに前提次第でこんなに動くんだから。
だからグレアムっていうバリュー投資の父が言ったのがマージンオブセーフティー安全余裕。自分が出した価値よりうんと安く買えと。例えば内在価値の3割引き以下でしか買わないってルールを決める。584円の3割引きは約409円。
409円以下になったら買う。600円なんて論外と。
そう、自分の計算が多少ずれてても4割引きで買っとけばまだお釣りが来る。そのずれてもいい余白が安全余裕。グレアムの弟子のバフェットもこれを生涯の柱にしてます。彼の言うオーナーアーニングス、要は FCF の発想ですね。これで価値を見て安全余裕を持って買う。
計算の精度じゃなくて安く買うことで身を守る。
そこがバリュー投資の知恵なんです。完璧な予測なんて無理。だから安全余裕で守る。で、最後にもう一個、めちゃくちゃ面白い使い方を紹介します。リバース DCF、逆 DCF。
逆？さっきと逆向き？
そう、今までは将来のキャッシュを予測して価値を出しましたよね。リバース DCF は逆で、今の株価を正しいと仮定して、じゃあ、この株価になるには、市場は将来どれくらいの成長を期待してるんだ？を逆算するんです。
株価から期待されてる成長率を逆に割り出す。
そう、例えばこの株が今600円で取引されてたら、逆算すると市場は年 5% 成長を織り込んでるとか出る。で、あなたがいやこの会社どう頑張っても 2% が限界でしょうと思うなら、市場は期待しすぎ割高だとわかる。逆に市場の織り込みがやけに低ければお買い得かもと。
自分で成長率を当てに行くんじゃなくて市場の期待を読む。
そこが賢いんです。これマウボシンっていう人がエクスペクテーションズインベスティング、期待の投資って呼んで広めた考え方。自分の予測の当てっこをやめて、市場は何を期待してるか、その期待は妥当かを考える。 DCF を未来予測の道具じゃなくて市場心理を読む道具に裏返すんです。
同じ DCF が使い方次第で全然違う武器になる。
そう、そしてこれは聞いてる方ならではの強みなんですけど、リバース DCF でも普通の DCF でも出発点は結局 FCF、 現金の質ですよね。利益が見せかけのアクルーアルじゃないか、株式報酬で薄まってないか、一回こっきりの特別利益が混じってないか。会計の目で FCF を正常化してから置ける人はここで圧倒的に有利。土台の FCF が歪んでたら、どんな立派な DCF も砂上の楼閣ですから。
会計の質を見抜く目が DCF の土台を守る。
まさに USCPA の強みがここで一番効くところです。
じゃあ今日の持ち帰りを。
3つです。1つ、ウォッチしてる銘柄を1社選んで、前回の WACC を使って簡易 DCF をやってみる。5年分の FCF を置いてゴードンの式で継続価値を出して足して借金引いて株数で割る。今日の流れをそのままなぞるだけ。紙1枚でいい。
まず1社1株の価値まで出してみる。
2つ、その銘柄で感度表を作る。 WACC をプラスマイナス 1% 成長率をプラスマイナス 0.5% 振ってみる。価値がどこからどこまで動くか、点じゃなくて幅で自分の銘柄をつかむ。きっとその振れ幅にびっくりします。
価値を幅で捉える。
3つ、出した内在価値と今の市場価格を見比べて自分のマージンオブセーフティーを決める。何割引になったら買うか、これを自分のルールにする。グレアムの教えを自分の数字に落とす。
安全余裕をマイルールにする。じゃあ今日の一番の学びは、
会社の価値は将来の FCF を予測して前回の WACC で割り引いて継続価値を足せば、EV から株主価値、一株まで自分の手で出せる。でもその価値の8割は予測の先、継続価値に乗ってる。だから成長率と WACC、たった2つの前提が結果を支配する。点で断言せず、感度と幅で語り、安く買って身を守る。これが今日の核心です。
価値は出せる。でも前提が8割を握る。だから幅で考える。
そういうことです。ゴードンの永続成長、マッキンゼーのコラート・ダモダランの継続価値の作法、グレアムとバフェットの安全余裕、マウボシンのリバース DCF。今日も巨人たちの肩を借りました。前回組んだ分母に 今日の分子を乗せて、ついに会社の値段が出せるようになった。
前回の分母と今日の分子が一つになりましたね。次回は
今日さらっと流した予測の中身。事業計画や財務諸表から5年分の FCF をもっとちゃんと組み立てる話に踏み込みます。今日の土台のさらに地面の部分ですね。
それでは今日の通勤 MBA ここまで。お疲れ様でした。